その信仰に倣う。誠の神と共に歩んだ人。ノアは背筋を伸ばし、痛む筋肉をほぐしました。太い木の梁に腰掛け、箱舟の巨大な枠組みを眺めながら一休みしているところです。あたりには熱したタールの刺激臭が漂い、木材を加工する音が鳴り響いています。ノアの座っている場所からは、材木を組んだ大きな構築物の各所で働いている息子たちの姿が見えます。愛する妻と息子たち夫婦は皆、もう何十年も共にこの大仕事に取り組んできました。工程はかなり進んでいるとはいえ、完成までにはまだ相当かかりそうです。地域の人々は、ノアの家族を愚か者とみなし、箱舟の形が次第にはっきりしてくると、大洪水が起きて全地が水に覆われるという予告を嘲笑いました。ノアの警告し続けるその大惨事が、とても起こりそうにない途方もないことのように思え、そんな愚かな骨折り仕事のために自分と家族の人生を無駄にするなどということが信じられなかったのです。しかし、ノアの神エホバは、ノアを人々とは大いに異なる観点から見ておられました。神の言葉聖書には、ノアは誠の神と共に歩んだ、とあります。創世記6章9節。それは、神が地上を歩かれたとか、ノアが何らかの仕方で天へ行ったという意味ではありません。ノアが自分の神エホバに緊密に従い、エホバを深く愛していたので、あたかも神の友として神と一緒に歩んでいるかのようであった、ということです。幾千年も後に聖書はノアのことを、自分の信仰によって世を罪に定めた、と述べました。どのように世を罪に定めたのでしょうか。今日の私たちはノアの信仰からどんなことを学べるでしょうか。ねじけた世にあって咎のないもの。ノアは急速に悪化していく世の中で成長しました。世は曽祖父エノクの時代にはすでに悪くなっていました。エノクはやはり神と共に歩んだ義人で、世の不敬虔な人々の裁かれる日が来ることを予告していました。そしてノアの日に、道徳状態は一段と悪くなっていました。実際、エホバの見地からすれば、地は損なわれていました。暴虐で満ちていたのです。一体どうしてそれほど悪くなったのでしょうか。神の霊の子である天使たちの間に大変な悲劇が起きていました。彼らの一人がすでに神を中傷し、アダムとエヴァを言葉巧みに誘惑して罪を犯させることにより、エホバに反逆し、悪魔サタンとなっていて、ノアの時代には他の天使たちもエホバの正当な支配に反抗し始めました。天で神から与えられていた持ち場を放棄し、地に来て人間の姿を取り、美しい女性を自分の妻としたのです。それら反逆した高慢で利己的な天使たちは、人間界に有害な影響をもたらしました。さらに、肉体をつけた天使と人間の女性との不自然な結びつきによって、並外れた体格と力を持つ混血の子らも生み出されました。聖書はそれらのものをネフィリムと呼んでいます。倒す者たち、つまり他の人を倒れさせる者たちというのがその時期です。ネフィリムは卑劣な乱暴者であり、世の残忍で不敬虔な精神を助長しました。創造者の観点からすれば、人の悪が地に溢れ、その心の考えのすべての傾向が終始ただ悪に向かう、と言えたのも頷けます。エホバは、その邪悪な社会を120年以内に拭い去る、と決断されました。創世記6章3から5節。そのような世の中で家庭を築くのは大変だったはずです。それでもノアは良い妻を見出し、500歳になってから息子を3人設けました。すなわち、セム、ハム、ヤペテです。脚注。初期の時代の人々の寿命は、今日の私たちよりはるかに長いものでした。それは当時の人々が、アダムとエバのかつて持っていた生命力や完全性から、さほど離れていなかったからでしょう。脚注終わり。妻と共に力を合わせて、息子たちを周囲の悪い影響から守らなければなりませんでした。男の子には、力ある者たちや名ある人々に、驚嘆したり憧れたりする傾向があり、 ネフィリムはまさにそのような者たちだったからです。ノアとその妻は子供たちにそれら巨人たちの英雄的行為についての噂を何一つ聞かせないようにすることはできなかったでしょう。しかし、あらゆる悪を憎まれるエホバ神についての魅力的な真理を教えることはできたはずです。エホバは世の暴力や反逆ゆえに心を痛めておられるということを理解するよう、息子たちを助ける必要があったのです。今日子育てをしている人には、ノアとその妻の気持ちがわかることでしょう。今の世も暴力や反抗的な精神の悪影響に染まっています。子供向けの娯楽でさえそうです。賢明な親は最善を尽くしてそのような影響力に立ち向かい、子供にあらゆる暴力を間もなく終わらせてくださる平和の神エホバについて教えます。そうすることは可能です。ノアとその妻はそうしました。息子たちは成長して立派な大人となり、やはり誠の神エホバを生活の中で第一にする女性と結婚しました。あなた自身のために箱舟を作りなさい。ある日、ノアの人生は一変しました。エホバがこの愛するしもべに、当時の世界を終わらせるというご自分の目的を告げ、あなた自身のために、ヤニ室の木の材で箱舟を作りなさい、とお命じになったのです。創世記6章14節。それは、一般に考えられているような普通の船の形をしたものではありません。船首も船尾もなく、流骨も舵もなく、どこにも湾曲したところはありませんでした。要するに、一種の巨大な箱だったのです。エホバはノアに、その正確な寸法や作りに関するいくらかの詳細な事柄を知らせ、箱舟の内側と外側をタールで覆うようにとの指示を与え、その理由について、私は今、地に大洪水をもたらす。地にあるものはすべて生き絶えるであろう、とお告げになりました。しかしノアには、あなたは箱舟に入らねばならない。あなたも、またあなたの息子たち、妻、息子たちの妻もあなたと共に、という指示を与え、あらゆる種類の動物をそれぞれ数頭ずつ箱舟に入れるようお命じになりました。箱舟に入った動物だけが、やがて生じる大洪水を生き残れるのです。創世記6章17から20節。ノアは膨大な仕事をすることになりました。その箱舟は、おおよそ全長133メートル、幅22メートル、高さ13メートルという巨大なもので、現代に建造された遠洋航海用の最大の木造船よりはるかに大きなものとなります。ノアはその務めから手を引いたり、その難しさに不平を述べたり、少しでも楽をするために手抜きをしたりしたでしょうか。聖書にはこう記されています。ノアはすべて神から命じられた通りにしていった。まさにその通りに行った。創世記6章22節。その仕事は完成までに何十年も要するものでした。おそらく40、50年はかかったでしょう。樹木を切り倒し、丸太を運び、切って針材にし、成形してつなぎ合わせなければなりません。箱舟は3階建てで数多くの部屋に仕切られており、側面に一つの扉を設けることになっていました。屋根の上部に沿って窓がいくつもあり、屋根は中央が尾根のように少し高くなっており、水が流れ落ちるよう両側へと傾斜していたようです。年月が経過し、箱舟の形が整ってくるにつれ、ノアは家族からの支援を非常に嬉しく思ったことでしょう。その仕事には、箱舟建造よりはるかに難しかったと思われる別の面もありました。聖書によれば、ノアは義の伝道者でした。当時の神を認めない邪悪な社会の人々に望もうとしている滅びについて警告する点で、勇敢に率先したのです。人々はどんな反応を示したでしょうか。後にイエス・キリストがノアの時代について、人々は注意しませんでしたと言っています。人々は食べたり飲んだり結婚したりといった日常の事柄にかまけて、ノアの言葉に全く留意しなかったのです。多くの人は、ノアとその家族をあざけったに違いありません。中にはノアを脅したり、反対して暴力を振るったりした人たちもいたことでしょう。それでもノアとその家族はやめませんでした。 箱舟の建造という自分たちの人生における主要な仕事を、無意味で見当違いの、あるいは愚かなことのように思わせようとする世にいたにもかかわらず、忠実にその仕事をし続けました。今日のクリスチャン家族は、ノアとその家族の信仰から多くのことを学べます。今は、聖書でこの世界体制の終わりの日と呼ばれている時代だからです。イエスも、現代はまさにノアが箱舟を建造した時代のようになると言いました。私たちクリスチャンが、神の王国の恩信に対する世の人々からの無関心な反応、あざけり、さらには迫害に直面したなら、ノアの模範を思い起こすのは良いことです。そうした難題に直面するのは、自分が初めてではないのです。箱舟に入りなさい。幾十年か経過し、箱舟は最終的な形になってきました。ノアは600歳になろうとしていた頃、親族の幾人かとの死別を経験します。父親のレメクが亡くなり、その5年後にレメクの父親でノアの祖父にあたるメトセラが969歳で亡くなりました。人間の寿命としては、聖書の記録の中で一番長いものです。メトセラもレメクも最初の人間アダムと同じ時代の人でした。客中、レメクは息子をノア、多分休息慰めの意と名付け、ノアがその名の意味通り人類に呪われた地面におけるロークからの休息をもたらすであろうと予言していました。レメクはその成就を見るまで生きてはいませんでした。客中終わり。メトセラが亡くなったその年に、族長ノアは、エホバ神から新たに、あなたとあなたの家の者たちは皆箱舟に入りなさい、という指示を受けました。それと同時に、あらゆる種類の動物を箱舟の中に入れるよう告げられました。犠牲用にふさわしい清い動物を7匹ずつ、そして他の動物を2匹ずつ導き入れるのです。創世記7章1から3節。その光景は忘れがたいものとなったに違いありません。地平線の彼方から動物たちが続々とやってきます。歩いてくるものや飛んでくるもの、這ってくるもの、ひょこひょこと、あるいはのっしのっしと、大きさも姿も性質も千差万別のあらゆるものがやってくるのです。ノアがそれら野生動物すべてを捕まえたり、集めたり、なんとかなだめたりして、箱舟の中の狭い空間に入らせようとする大変な情景を想像する必要はありません。動物たちはノアのところへ、箱舟の中へ入ったと記されています。創世記7章9節。そんなことはありえない。それら動物すべてが狭い空間の中で穏やかに共存することなど考えられないと疑ってかかる人もいるでしょう。しかし、宇宙を創造した神にとって、ご自分の作った動物を制御し、さらには必要に応じて人に懐かせ、おとなしくさせるのは無理なことでしょうか。思い出してください。エホバは紅海の水を左右に分けたり、太陽を静止させたりした神なのです。その神に、ノアに関する記述中のどの出来事にせよ、生じさせることができないはずはありません。現に生じさせられたのです。もちろん、神は動物たちを何か別の方法で救うこともできましたが、そうはしないで、懸命にも人間に委ねた本来の仕事を思い起こさせるような方法を選ばれました。その仕事とは、この地上の生き物すべてを世話することでした。ですから、今日子供を育てている親たちの中には、子供にノアの物語を話して、エホバがご自分の作った人間や動物を大切に思っておられることを教えている人も少なくありません。エホバはノアに、一週間後に大洪水が生じるとお告げになりました。ノアの家族にとって慌ただしい日々となったことでしょう。様々な動物とその餌すべてを所定の場所に入れ、家族の持ち物を運び上げなければならなかったからです。ノアの妻、及びセム、ハム、ヤペテのそれぞれの妻は、箱舟の中をどうすれば住みやすくできるかに特に関心があったかもしれません。当時の一般の人々は、ノアとその努力がエホバに祝福されている多くの証拠を目の当たりにしても、依然として注意しませんでした。動物たちが続々と箱舟に入っていく様子に注目せざるを得なかったのに、無関心だったのです。 そのことに驚くべきではありません。今日の人々は、今が世界的な事物の体制の末期であることの圧倒的な証拠に注意しません。使徒ペテロの予告通り、あざける者たちがあざけりを抱いてやってきて、神の警告に従う人たちをあざけっています。古代においても同様に、人々はきっとノアとその家族をあざけったことでしょう。そうしたあざけりはいつ終わったでしょうか。記述によれば、ノアが自分の家族と動物たちを箱舟の中に入れてしまうと、エホバは彼の後ろの戸を閉じられました。あざける者が誰か近くにいたとすれば、神のその行動を見て何も言えなくなったに違いありません。その時あざけりをやめなかったとしても、雨が降ってきた時にはやめざるを得なかったでしょう。実際雨が降り始めました。止むことなく幾日も降り続け、エホバの予告通り、全世界が水に覆われました。創世記7章16から21節。エホバは、決してそれら邪悪な人々の死を喜びとされたわけではありません。前もって人々に、生き方を改めて正しいことをする機会を十分に与えておられました。では、人々は生き方を改めて生き残ることもできたのでしょうか。ノアは自分の生き方によって、エホバと共に歩み、あらゆる点で神に従うことにより、生き残ることは可能だ、ということを示しました。そういう意味で、ノアの信仰は当時の世を罪に定め、その世代の邪悪さを白日のもとに晒したのです。ノアの信仰は、ノア自身とその家族にとって身の守りとなりました。あなたもノアの信仰に倣うなら、あなた自身と家族のために大変有益なことをしていることになります。ノアと同じように、友となってくださるエホバ神と共に歩むことができます。そうすれば、その関係は永遠に続くものとなるのです。記事の終わり。